うちの農園がね、
うん、
あの森の中というか山の上だからさ、
うん、
周りが杉林とかがあるわけよ、
うん、
で、ま、あんまり遠くまで見渡せない感じなんだけど、
うんうんうん、
最近さ、
うん、
謎のソナー音が聞こえるわけ、電子音というか、ドドドドドドドドドドドドドって、
うん、
え何と思ってさ、うん、なんかそのまあ、三沢に米軍もあるしさ、
うんうんうん、
なんか実験してんのかと思ってさ、うんうん、ずっと鳴ってるわけ、
うん、
何日間か、
うん、
なんだろうなんだろうと思って、うん、この間めちゃくちゃ近くで聞こえてさ、
うん、怖
やばと思ってその方向を見たら、
うん、
鳥
え
で調べたら、
うん、
ツツドリっていう鳥らしくて、
うん、
マジでポポポポなんつうの、ポポポポポポ、うん、ポポポポポポっていう、これあの YouTube とかにも鳴き声とか上がってるので、
あ
のぜひ、
何鳥？
ツツドリ。
ツツドリ。
うん。
聞いてみよう。
ビビるからね。
モスキート的なやつかと思ったわ。
はい、シカヘデケロ第81回。
はい。
はい、Aちゃんです。
ミポリンです。
はい、今回もミポリンとやっていきたいと思います。
はーい。
はい、はい、読む。
ああ、この番組は、脳と食の話を中心に、毎回様々なテーマを決めて雑談するポッドキャスト。様々な業種、業界のゲストが来たり来なかったり。
はい。
来てないね、今日ね。
うん、
脳と食をテーマに様々なお話をゆるーく教えていただく番組です。
はい、
はい、
まあ、このコロナということで一応6月中はね、
う
ん、
そうだね、
6月中の収録はゲストなしでいこうかなと、
うん、はい、
はい、どうですか最近は。もう7月にもなりますけれども
そうね、
最近ね、うん、あのうちアニメをね、
うん、
見るのがだいぶハマってるというか、
はいはいはい、
夜もやることを終わらせてから家族みんなでね、
うん、
Amazon プライムでアニメを見るっていう、
はいはいはい、
ちょっと前にの配信でさ、
うん、
鬼滅の刃の話したんだけど、
うんうんうん、
今見てるのが、
うん、
キングダム。
あ、
今映画がね、
映画、そうだね、
やるでしょ。
まだ録画してたやつ、うん、前のやつ見てないな。
これも映画の方は見てないんだけどさ、
うんうんうん、
今アニメをね1から順に追ってって、
うん、
今あのシーズン2の、
うん、
Amazon プライムだとシーズン3までやっててんだけど、シーズン2の中盤あたりかな、
うん、
まで行って、
うん、面白いらしいじゃん。
面白いです。うちの家族的にはあの王騎将軍っているんだけどさ、
うんうん、
王騎将軍が大人気で、
うーん
なんかね、あの馬に乗る格好があってさ、
うん、
右手にあの長い槍持ってるんだけど、
うんうん、
それを槍をピンと伸ばして、
うん、
左手は腰に手を上げて馬に乗る、
うんうんうん、
ずっとこう、
うん、
その状態でずっと上手いのって。
すごい。
それをね、うちの、1歳の息子を肩車して、
うん、
息子になんか木の棒持たせて、うんうん、もう手こうやって、オークション運つって遊んだりしてんだけど。
いいね、家族で。家族でみんなで見るといいね。
うん。電気消してね。面白いよ。
ちょっと興味はあるんだけどさ。
やっぱ Amazon プライムで見るとさ、ほら、
うん、
来週まで待つっていうことをしなくていいから
さ。はいはいはい。まとめてね。
そうそうそう。1日にまとめて何話とか見れるから。
確かに。
今ね、あれ、キングダムの話は、
うん、
真の始皇帝の話なんだけど、
うんうんうん、
まあそれ、その、主人公が、
うん、
真の始皇帝とその側近というか、
うん、
大将軍の話で、
うん、
で、まあ今、我々が見ているところは、
うん、
その、真の始皇帝聖って言うんだけどね、
うん、
キャラクター的には。聖、
うん、
がお母さんと仲直りするのかしないのかみたいな話のところです。
危ない危ない、今喋っちゃうのかと思った。
うん。ネタバレはね、一応しないようにしとこう。
そうね。
まあでも、そんなに新しい漫画でもない。
興味はあります。
面白いよ、
うん。すごい周りでも言ってた。
うん。で、これを機にね、うちの、俺の熱いプレゼンにより、うちの嫁さんが三国志に今目覚めてて。三国志の勉強中です。俺の、なんか、映画っていうか、
うん、
アニメ映画、
うん、
の三国志が一部、二部、三部ってあって、それがさ、ちょっと淡々と、
うん、
その三国志の歴史が、
うんうん、
その劉備を中心にね、うん、主人公に話されてんだけど、それをあの横で俺がだいぶ解説を入れてね、この人がこうこうこうでこうでこうでみたいな。
はいはいはいはい。
だいぶ端折ってるからさ。
あ、そっかそっか。
映画に、映画で3本にしてやるからさ、うん、だいぶ端折ってて、実はこここう、こうなってるけど実際はこうなったんだよみたいなのを解説を入れながらね。
うるさいと思うかどっちかだよね。
いや、前はね、うるさいって言われてたんだよ、それが。うんうん、でもなんか今回はさ、そのキングダム効果なのか、
興味ある。
中国のその武将というかね、はいはいはい、そういうのに今興味があるからさ、
なるほどね、
ずっとなんか、うん、関羽好きって言ってた。
なるほどな。まあ、ガイド付きで見ると面白いかもね。
うん。うん、俺、ただね、かなりそのガイドのさ、うん、偏見がさ、偏るからさ、俺、あの、アンチ劉備だから、
そうか。そういうガイド付きか。そうそうそう。
劉備さんだいぶ人気者だけど、俺アンチ劉備だから、
うん。ちょっとへそ曲がってんな。
だいぶね、ミキティもね、うん、アンチ劉備化してる。
やばい、洗脳してんじゃん。
キングダム面白いですよ、映画。
見たい見たい。
ちょっと配役でね、やっぱりそう、そのさ、
うんうんうん、
揉めるよね。この配役みたいな。
リアルな方？
そうそうそう
そう。そういうことか。
こっちの方がいいでしょみたいなさ。
なんか全然漫画とか見てないから映画から入ろうかなと思ってた。
ああ、いいんじゃないですかね。うん、
俳優で見ちゃうね。
そうだよね。
そう。
主人公はね、いいと思うんだけどさ。うん、主人公の二人は、うん。ちょっとその周りの人たちがちょっと違うなぁ、みたいな。
じゃあそれも踏まえつつ見てみよう。うん、
とりあえず、その、個人的には火曜天は芦田愛菜の方がいいかなと。
え、誰だっけ？
あの、なんだっけ、千人に一人の美少女。
かわいい子でしょ？
なんだっけ。
カンナちゃん？
橋本環奈。
うんうんうん。
まあ、悪くはないけど、うん、芦田愛菜の方がいいんじゃないかなって、個人的には思います。
ですって、プロデューサー。
はい。
はい。シカヘでケロケロ。シカヘでケロケロ。シカヘで、シカヘでケロケロケロケロケロ。シカヘでケロケロ。シカヘでケロケロ。
じゃあ、メイントーク。
メイントーク。
メイントークは今回は、何やら、ミポリンが悩みがあるということで、悩み相談を、
そうね。
していきたいなと思うんですけど、まあその悩みは聞かない方がいいのかな？
全然。悩みっていうか多分私、なんだろうな、迷いながら進むタイプなんだと思う。
はいはいはい、はい。
あの迷ってたり悩むけど、結果進んではいるんだよ。
うんうんうんうん、
なんだけど、いつもぐるぐるしてて結構。
うん。
で、あとは、周りから、え、みほちゃんってきっと、こういう風に見られてるよとか、こういう風に、イメージ、みんな持ってるよとか、いろいろこう言われると、結構揺れちゃうの。
は
い
は
い
は
いはい、あれって、本当に自分ってそうしたかったんだっけとか、そう見られて、ちょっと嬉しい反面、そうじゃないんだよなとか。
ちょっと自分より大きい自分がいる
ってことでしょ。そうそうそうそう。
うんうんうん、
っていうのが結構ずっとあるから、で特に今そのシェアオフィスを4月からやってて、うん、人の出入りもちょっとこう増えてる中で、周りの人も同じことで悩んでんじゃんって思ったの。
うんうんうんうん。
だからそう、自分の見せたい自分と、でも本当はこうじゃないっていうところがあったり、うん、でもかといってそうじゃないって思ってる自分を見せたいかっていうと、うんうんうん、そうでもなかったりとか、なんかそのみんなぐるぐるしながら頑張ってんだなっていう、うん、
そうだね、
そう。
ちょっとじゃあさ、あの79回でやった俺が送った曲、うん、ピンポイントだったじゃん。
見た見た、聞いた聞いた聞いたし、 YouTube も見たし、
よかったでしょ。
そう、
響いたでしょ。
なんかあーってなんていうの、こういう風に思ってくれてんのも嬉しかったけど、その曲もやっぱり良かった
でしょ。
うん、あのみんなに聞かせたいと思った。
わー、いい、うん、イエーイじゃあね、今回は、うん、まあその悩みを、悩み相談っていうほどの私はそんなあれですけれども俺なりの、
うん、
あの人間観察の楽しみ方があって、
うんうんうん、
それをちょっと工夫すると、うん、そのまま悩み解決に、うんうん、ができるんですよ、
うんうん、
で今回話すこの内容は、うん、あの解決したい人向け、
はい、
現実を突きつけられるので、うんうんうん、ただ同調してほしい人向けではないです。
はいはいはい。
聞いてほしい系の悩みは当てはまらないので。まずね、うん、俺ね、人間っていうものの面白いところは理性だと思ってて、うん、やっぱ人間って理性がある生き物でしょ、うんうんうんうん、だけど、その理性とは別で理想もあるわけよ。う
んうん、はいはいはい。
自分がこうなりたいとか、うんうん、まあ欲の部分で、ね、
うんうん、
そことのバランスでみんな悩むわけですよ、
うんうん、
でそれにプラス性格が入ってくる、
はいはいはい、
ね、うん、で例えて言うと、うん、俺が一番人間観察で面白いなと思って見てるポイントがあって結構多いんだけど、うんうん、リーダーになりたいけどなれない人、
あー
結構いるでしょ、
いる
まあもちろんそれはリーダーっていう存在は、うん、何人かの上なわけで、
うんうんうん、
やっぱ慣れる人がさ、うん、分母はさ、うん、下がるじゃん、ね、
うん、
だからその慣れない人が出てくるっていうものなんだけど、うんうん、リーダーになりたいっていう理想とか欲、
うんうん、
リーダーですごいみんなをまとめて活躍しているイメージがあるでしょ、
うんうんうん、
それに対して、うん、その例えば性格はどうなのかと、
うんうんうん、
自己中心的な考え方の性格だったら、うん、なかなか厳しいね、
うんうんうん、
っていうのとプラス、うん、まあ理性っていうか、
うん、
まあ、ここの理性っていうのが現実というか、
うん、
ともなるんだけど、うん、この3つを丸で円にするわけ、
うん、はいはいはい、
でその円が重なった部分の中心を探していくと問題は解決しますよっていう話なんだけど、例えばそのリーダーになりたいけどなれないっていう人の場合、例えばさっき言ったように性格的にちょっと自己中心的だったり、なんだろうな、あとはよくいるのが異性の前だとちょっと自分が変わる人、変わっちゃう人、
はいはいはい、
自分をよく見せたくなってちょっと大きくなっちゃう人とか、そういう人だとちょっとその周りの人がやっぱりついてこなくなったりとかっていうのがあってリーダーになれないとかね、そういう性格的な部分でなれないってなった場合は理性を調整すればいいんですよ、現実、理性とか現実ね、まあ、極端に言えばリーダーになるのをやめるとかさ、
でもその人って自分では気づかないじゃん、自分をよく見せようとちょっと大きくなってるとかさ、性格の部分、
だからそこはだから原因が何なのかっていうのを
ちゃんと自己分析できるようにならなきゃいけないってこと、
だからその、まあ、リーダーになりたいっていう欲の部分は確定してるじゃん、
うんうんうん、
でじゃあ今度逆に、まあ、性格の部分はどうかっていうのを今見たわけ、で性格的には問題ないと、私は奉仕の人間だと、リーダーたるゆえの性格を持っている、資質を持っているんだっていう人は、今度理性の方を見てみればいいんですよ、現実的な部分、まあ、理性というか現実部分、現実的にまあ、さっき言ったようにリーダーの素質があるかどうかっていうのもそうなんだけど、なんていうの、そもそもそこにリーダーが必要なのかとか。
はいはいはい。
すごい慣れ合いの場所なのに、
急にね。
急になんかまとめ出す人とかいるじゃん。
わかる。
そもそもそこリーダーいらないよっていう話でさ。そのリーダーがいらない場所でリーダーになろうとしても、周りの人はいらないと思ってるから、なれるわけないねっていう。現実の部分。あと、自分よりリーダーの素質がある人がいる場合、
はいはいはい、
自分よりリーダーカリスマ性が持ってる人がいれば、まあなれないよねっていう、その人がリーダーになるよねっていう、
そっか、
そこら辺をちゃんと見えてるかなっていう、だからもうこの場合は例えば現実でそのリーダーが必要ない場所だったら、もうリーダーにならないっていう選択肢が出てくるでしょ、で、その自分より上の人がいるっていう場合は、まあ自分が副になるっていう選択肢もあれば、まあリーダーになるためにはどうすればいいんだっていう勉強をして、その人より上に行くっていう選択肢が出てくるでしょ、どれを選びますかっていうところが出てくる
わけ。なるほどね。はいはいはい。
で、まあ今はそのリーダーになりたいけどなれない人のパターンだけど、どうですかね、ちょっと伝わるかな、
わかるかな、どうだろう。
性格と欲と理性のさ、そのバランスが崩れて、 人は悩むんですよ、
うんうんうん、
そこが俺は面白いなと思ってて、いつも人間観察してるときに、ああこの人はこうしたいけどここがダメでこうなってんだなっていう、
うん
うんうん、こうしたいはよくね、
うん、
でここがダメが性格の部分ね、
うんうん、
でこうなってるが理性とか現実の部分ね、
うんうんうんうん、私はわかる、今聞いていろいろこう自分に当てはめていろいろ考えたし、で例えばっていうか、今ちょっとこう次のね企画というか事業をやるにあたって、うん、私じゃあチームを作るんだけど、
うん、
コミュニティというか、
うん、
その時にね、私が今までは中心でいろいろ決断もしてきたし、うん、運営もしてきたし、うん、だけどそれを私じゃない人がそのコミュニティを動かした方がいいなって思ってるの今は、
うんうんうん、
なんだけど多分作り出すとやっぱりみんな責任を負いたくないわけよ、
うん、
なんかがあった時に自分がその代表とかリーダーであることでこう責任を負いたくないとか、
うん、
逃げてしまいたいとか、うん、何か理由をつけて辞めたいとか、うん、っていうのも、まあ、想像つくから、うん、どうしようかなって今思ったりしてて、
なるほど、
そうそうそう、そうなった時になんかね、
一番最初にやっぱ欲の部分をはっきりさせるっていうのはすごく大事で、要は自分はどうしたいのか、
うんうん、
この先どうなっていたいのかっていう部分がやっぱりその悩みの根本的な原因というか、だからそこをまずはっきりさせる、
うんうん、
で、できるかできないか別で、
うんうん、
今回の場合は、うん、そこをじゃあどこに設定しましょうかっていう話です。
そうね、なんかね多分私はさ、どこのポジションでもやっていける気がするの、
うん、
自分は、
うんうんうんうん、
なんかこうその状況に応じて自分の立ち位置とかポジションを変えられるんだけど、
ボスになりたいってことでしょ要は
自分、
うん、リーダーっていうのはその、
うん、
現場のを先導する人。
まあね。
ボスっていうのはそのリーダーたちに指示を出す人。
うんうんうんうん。
全体統括みたいな。
ああ、確かにそうかも。代表とかそのコミュニティのトップみたいな人は違う人を置いてあげたいの。なんかあげたいって言ったらあれだけど、はいはいはい、なんか私。
それぞれの部署みたいな。
そうそうそうそうそうそう。役割を与えたいんだけども、うん、なんかそれを、なんていうかな。それこそその多分ギャップだよね。
うん、
自分は、トップみたいなところにいて、その代表でちょっとこうキラキラした感じのところに立ちたいって例えばね、そのある人が思ってたとする、
うん、
だけど実際動かしてみたら要は素質がなかったというか、
うんうんうん、
できない自分に悩むみたいなのも想像つくから、こうお願いしたい人はいるんだけどどうなのかなっていうところとか、だから私はそこの代表でもいいし、まあ、
この解決法のさ、
うん、
弱点というか、
うんうんうん、
まあ、全ての悩みに言えると思うんだけど、うんうん、他人は変えられないんだよね。
そうだよね。
そう。で、他人を変えるにはシステムを変えるしかなくて、
うん、
システムでもどうにかする。
うん、
例えば、うちの子供たちは、整理整頓が苦手なんですよ。うん、
はいはいはい。
じゃあ整理整頓をやめるっていう、うん、もう箱にもう全部突っ込んで、
うんうんうん、
箱に入れるシステムにする、うん、並べるんじゃなくてっていうとかね、
うん、
そういう感じでそのシステムを変えるっていう、うんうん、システムを変えるっていうかシステムにしてしまうというか、
なるほどな、
っていう解決法もあって、
うん、
今回の場合はだからその他の人たちに、
うん、
多分リーダーの勉強しろとかって言ってもやらないと思うんで、
う
ん、まあ例えばこういう時はこうするとか、
うん、
そういうもうマニュアル化しちゃうで、
うんうんうん、マニュアルはありかもね。
とかね。
なんか自分がいないと回らないっていう仕組みが良くないなって思うから、
わかる。
なんかいっぱい今後もさ、いろいろ事業が動くたびにさ、自分が全部代表やってるわけにいかないじゃない。
うんうんうん。
ってなると、多分仕組み化なんだろうけど、仕組みで気持ちが、人の気持ちが動くのかっていうところもあるわけ。その例えば地域に根付いた活動とかさ、
いや逆にさ、
うん、
例えばその人がさ、
うん、
そんなにやる気にならない理由が多分どっかにある、
うん、
その人の欲がどっかにある
はずなんだよね。
まあ楽して金稼ぎたいとかだったら論外なんだけど、
うん、
無理ですっていう解決方法なんだけど、
うんうんうん、
そこを 引き出してあげるっていうのもあるよね、うんうん、あとはもう、まあ、俺その人たちに会いないから言うけど、うんうんうん、人を変えるっていうねまあそれも解決方法の一つではあるわけ、
まあね、まあ正直なとこゼロからのスタートなのよ、
うんうんうん、
あの今やろうとしてるプロジェクトがね、
うんうん、
プロジェクトというかコミュニティ作りが、
うん、
だから今ゼロからだから、まあ、何も決まってないんだけど、うん、まあ、すでに私の中でやりたいことが決まってる時点でさ、
うんうん、
そこに当てはめちゃうじゃんやっぱり、うんうんうんうん、メンバーを、
うんうんうん、そうだね、その欲のすり合わせも必要かもしれない。
そうだね、そのじゃあこのコミュニティとかプロジェクトの中でこういうことを果たしたい、
うん、
その中であなたにとってこうやりたいことというか欲、
うんうん、
どこですかってことか、
うん、そうだね、
ああそういうのは対話はちょっと大事かもしれないな、
うん、その欲のすり合わせ、理想のすり合わせは結構重要だよね、グループだとさ。
そうかも。
だからそのこの3つのロジックを、
うん、
ミポリン個人のロジックにしないで、その事業としてのロジックにすれば、
うんうんうんうん、
そこに例えばミポリンは最終地点は決まってるじゃん、
うんうんう
ん、でもそこに行くまでの過程は別に、
うんうん、
まあどうでもいいってわけじゃないんだろうけどさ、いろいろやり方はあるわけで、うん、そこでその人たちの欲が満たされれば進んでくれるんじゃないのかな。
ね、確かに、うん、なんか分かってきた。
お、
分かってきた。
俺もね、でもね、そこを失敗する、うん。俺逆にさ、リーダーになりたくないけどならされるタイプの人間でさ、俺ね、リーダーになりたくないね、本当は。
そうなの？
そう。引っ張ってもらえる人がいれば、すごい楽。
なんかすごい理想とかこだわりが強そうだから、なんかその、引っ張ってくれる人とかなり、そこが合わなければ、
うん、
無理そう。
引っ張ってくれる人がいれば、俺そこに合わせるんで、ね、
うん。そうなんだ。
そう、そこの、例えば最終地点がないまま進む人たちがいるじゃん。
うんうんうんうん、
その場合、最終地点を設定してあげる。う
ん、はいはいはい。
だけど、
なるほど、ね、
その時点でリーダーにさせられちゃう。うん、
そうだね。確かにね。でもさ、役割だよね、きっとね。だって見えないそういうさ、進むべき方向とかさ、そのコミットするところとかさ、見えずに、なんとなく進んじゃう時あるじゃない、
うんうんうんうん、
チームとかになるとさ、うん、でもし決めてたとしてもこうすごく、まあ、全然遠回りしてもいいんだけどふわふわしちゃってさあれってこれってどこに向かってるか忘れてないみたいなこととかさ、ねねうん、ってなってくるとついついこう整理整頓それこそしたくなるじゃない、
うんうんうん、
これって何のためにやってるんだっけとかさここに向かってるんですよねみたいな、うん
やっぱそこはやっぱり欲とか その欲理想の部分が曖昧なんだよね、
うんうんうん、
最初に多分設定したそこが。
そっか。
例えばさ、事業を起こすってなった場合、うんうん、儲かったらいいよねっていう人がいるんだけどさ、
はいはいはい、
はい。なんぼよって話。
うんうんうんうん。確かに。そうだね。いつまでにとか。
まあ金額もそうだし、例えば1億稼ぐっていう場合も、
うん
うん、1億稼いで、例えば100万の経費で1億稼ぐのか、
はいはいはい、
9900万の経費かけて1億稼ぐのかでだいぶ変わってくるじゃん、
うん、確かに。
そこが曖昧だと、
うん、
その、どうしても、目的、よく言うのが、
うん、
目標と目的がごっちゃになるっていうのが、
うんうんうん、
まあ絶対発生しちゃうんだよね。
うんうん、私そのタイプだわ。
でもその時に、
うん
そうだったこっちだったってはっきりさせるには、
うんうん、
そのそこを欲とかその理想の部分を、
うん、
なるべく具体的に決めとかないと、うん、ぼやっとしちゃうよ、
ね、そうだね
気づけない
それができちゃうからリーダーにさせられるんだね、
うん、
だからあんまいないんだよ何人かしかやっぱそういう風にこう感覚的にできる人がさ、うん、
まあね、
うん、
一つじゃなくていいと思うんだよしかも
うんうんうんうんうん
それこそ長期目標中期目標短期目標みたいなさ、
うんうんうん
3段階ぐらいでもいいし、うん、できなかったら、
うん、
さらにまた組み直せばいいだけだから、
うんうんうん、
そこがね、
うん、
理念を目標と勘違いする人がちょこちょこいてさ、
はいはいはい、
なんか例えば社会貢献できる会社にしたいとかさ、
うんうんうん、
それは理念であって、
うん、
目標ではないっていうね、う
ん
う
ん、確かに私そういうのをさよくほらこのじゃあプロジェクトの目的は何ですかとか、
うんうんうん、
目標は何ですかとか、うん じゃあ活動内容は何ですかとか、いっぱいなんかこう書き出しなきゃいけない時とかあるじゃない、うんうんうん、なんか提出物とかでも、うんうんうん、その時にね、どこに何が当てはまるか全然わかんないもん。
はいはいはい。
もうそもそもそのそういうのが苦手なんだけど、文章にするとかさ、はいはい、意味を理解して書くとかさ苦手なんだけど、
結構ベタだけど、うん、やっぱ付箋でずらずら書いてペタペタ貼るのは、あれは俺もちょこちょこやったりするけど、
はいはいはいはいはい、
とりあえず自分が何したいかをバーっと一個ずつ、
うんうんうん、
付箋一個につき一個ずつ書いてって、うん、あ、これはなんつうの、
うん、
ただのなんだろう、
したいこととか、
したいこと、ぼやっとしてるやつだなとか、うんうんうんうん、これが具体性があるからこっちだなとかさ、
はいはいはいはい、
で自分の欲をまとめるというか整理するっていうのは、
そっか、
必要なんではないでしょうか。
最近やってないね
やっぱね、そのやりたいこととできることの差もあるわけよ、
うんうん、
そこのやっぱその欲とか理想のと、
うん、
性格理性の不一致になってくるんだけど、うんうんうん、やりたくてもできなきゃやれないから、
うん、
優先順位的には結構差がいるはずなんだけど、うんうんうん、どうしてもね、やりたいことが、
うん、
優先順位上に来ちゃう人が多くて、
そうだね、もうやりたいのはワクワクしちゃうやつとか先になっちゃうからね、う
ん、やりたいのはわかるけど、うん、それはあなたの性格的にで果たしてそれはできるのか現実的に今やるべきなのかとか、そこの部分ね、
うん、
優先順位とか、いや、欲の整理
すると、なるほどね、
その欲がはっきりするからこのロジックが当てはめれるようになってくる、
うんうん、はいはいはいはい、うん。わかる。わかる。わかる。わかった。わかった。わかった。
こういう解決方法。
うん。
やっぱね、その悩み聞くときにさ、結構この人、どうして、で、結局どこにたどり着きたいんだろうっていうのがない人が多くて、
うん、
ただ目の前の何か、
うん、
その自分にとって都合が悪いことに、
うん、
うーん、うーんって言ってるだけ。
うん、うん、うん、うん、うん。
じゃあそれをどうしたいのっていう話でさ、うん、その問題から、
うん、
だからその問題っていうものがあったとして、
うん、
その問題を解決したいのか逃げたいのかによってもやり方が変わってくるし、
うんうんうんうん、
問題が発生しましたって悩んでる、
うんうんうん、
そう、それをどうしたいのかっていうね、
うん、そうね、
道が見えてきましたかね、
そうね、
これね、面白いね。これ、まあ、今、これを悩み解決のロジックに当てはめたけど、うん、これ、この考え方で人間を見てると面白いよ。うん、
そうか。
別にさ、だって他人のさ、
うん、
その問題点を解決してあげる必要はないじゃん。
うんうんうん、
ああ、この人、余計なことベラベラ喋るなとかさ。
わかるわかる。
喋りたいんだろうなって、でもそれ、現実的にはそれやっちゃうとまずいよねとか。
そうよね。
まあ、俺がそうなんだけど。
でもさ、そのハメを外すじゃないけど、結構ほら人の前に出たりとかさ、こう話をしたりとかさ、うんうんうん、そういうことが多いから、
うん、
こう定じゃないけど、自分は今こうしておいた方がいいんだろうなとかさ、うんうんうん、っていうので結構8割9割行動するじゃない、
うん、
それをもうわーってしたい時とかあるんだよ、
はいはいはい、
本当はなんかもっと強く思いを語りたいとかさ、それを結構控えてたりするの、私は。もうでもこれってこうこうこうで、みたいに、すごい言いたいのに、もうすごい抑えて言ってたりとかすると、特に仕事の時とかね、帰ってきて、それに凹んだりするもん。なんかもっと本当は伝えたい思いがあったのに、素で喋ったら、わーってもっと伝えられたけど、何を抑えてたんだよ、カッコつけて、とか。
それはじゃああれだよね、その思いを言いたいっていう欲に対して、
そうそうそう、
性格的にその人前だとあんまり出せない性格なのか、
うんうん、カッコつけちゃってるかも、うん、でもそこを外したい時がある。
性格の方向はあまり変えられないんだよ実は。その3つあるでしょ、欲理想と理性現実と性格の部分で、
うんうん、
性格の部分ははっきり言って変えるのはかなり難しいから変えようと思わない方がいいというか、そこ性格の部分に問題があるんだったらもうそこは変えられないから理性の方で諦めるとか、
はいはいはい、
違う方向に持ってってあげて、
うんうん、
その解決するしかない、うん、で理性とか現実の方に問題があるんだったら、うん、結構変えられることが多い。
うん、
だから欲の方に寄せれる。
そっか。
そこら辺がね、どっちの、どっちが問題なのか、性格的な問題なのか、現実的な問題なのか。
本当はもっと熱く生きたい。本当はね。
いや、この番組で話してくださいよ、その熱い思いを。そうです
かね。
じゃあ、あと5分ぐらいあるので。いやでもね、多分こうケロナー聞いてるケロナーはね、うんうん、ミポリンの中に熱い思いがあるっていうのは気づいてると思うよ。
そうなのかな。もうなんかね、でも熱くなりすぎて泣ける、結構泣けるぐらい、本当はもっとみんなこうなんじゃないのとか思ってくると、最近一人で泣いたのは、まあ、ある地域からね、うん、今その例えば公園とかの子供たちが集まるスペースとかのコンセプトを考えてほしいというオファーがありまして、
うん、
でさっき言ったそのコミュニティを作りたいっていうのは、うん、その例えば公園を作るってことはさ、小さい子供を連れたママとかが行く場所になるわけじゃない。
そうだね。
ってことは私一人でコンセプトを考えるんじゃなくて、うん、その本当にママたちが欲しいと思ってる場所とか、こういうのがあったら行きたいよねとか、
うん、
その街に住む人の声を集めたいわけで、それを反映したコンセプトとか、実際その公園を作るとかカフェを作るとかしたいわけよ、
うんうんうんうん、
ってなった時に、本当はみんなもっとさ、ってこの地域に関わりたいでしょ、意見出したいでしょ、自分が思う公園できたら嬉しいでしょって思ってたら、なんか込み上げてくるものがあって、
うんうんうん、
そういうチームを作りたいわけよ、本当は。
なるほど。
そういうのに関われるって一生に一度あるかないかなわけじゃん。その自分の住む町の公園のコンセプトを考えるとか、意見を出して反映されたのが町の中にできるとかさ、うん、なんかそれで本当はもっと思ってることを外に出そうよとか、そういうなんか、なんていうかな、思ってたらさ、グッときてさ、これどうやったら伝わるんだろうっていう。でも綺麗に伝えようとしちゃうじゃない、そういう時って、
うん、
なんかコンセプト作ります、よかったら皆さんの意見聞かせていただけませんかみたいな、
うん、
そんなんじゃないんだって本当は。思ってることを言ってよみたいな、
うんうんうんうん、
っていうことをね、いつもこう心の中で思ってるのに、すごく綺麗に伝えちゃうから、うん、こうじゃないんだよなってへこむの。
なるほどね。
そうそうそう。
例えば、うん、さっきのロジックを、
うん、
その地域とか、
うんうんうん、
国とかに当てはめることもできて、
うんうん、
まあ、欲とか理想っていうのは目指すポイントとか問題点なんだけど、
うんうん
うん、その性格の部分は、
うん、
例えば、その地域というか地域のルールの部分で、で、理想とかの部分がその地域の地域性、
うんうん、
というか、
わかる、
県民性みたいな、
うんうんうん、ちょっと控えめとか、あまり言葉にはしないとかね、
その部分に当てはめれると思うんだけど、うんうんうん、そうなった時にそのどこに問題点が、
うん、
その欲に対してあるのかっていうのを見ればいいんじゃないかな、
うんうん
うん、この場合ルールとかだったら変えれるからね。
そうだよね。
まあでも、
もう演説したいぐらいよ。
でも演説するっていうのも選択肢の一つだと思うよ。
そうだよね。
理性の部分を変えるっていう意味だから。
うんうんうんうん。すごく結構ね、この、プロジェクトに関してはすごく自分の中で大事にしたいことだし、
うん、
丁寧にやりたいし、
うんうんうんうん、
だけど、綺麗に進めるだけで本当の住んでる人の思いが外に出てくるのかなとか、いろいろ今ね、すごい結構考えてる。
なかなかね、自分をさらけ出すっていうのがね、
そう、
難しいからね、他の人も、
うん、で結構ね、なんかちょっとこれ言うと批判もありそうなんだけど、うん、ちょっとこう見た目的に華やかに見られがちなわけですよ、
うん、
私は、
うんうんうん、
でなると、私が何か発信とか発言したところで、
うん、
知ってくれてる人は多分ね、そんなになんとも思わないけども、うん、知らない人の前で例えば、私こういう街にしたいんですって言ったところでさ、何言っとんじゃ、は
い、それそうだよね、うん、
っていうのもね、分かってるの自分で。だから今までね、何年かかけてこうちゃんとこう 丁寧にイベントをやったりとか空間を作ったりとかその街でね、うん、やってきたからここを実は作っていたのは私ですと、
うん、
私はそしてこういうことを今後やろうと思ってるんだけどっていう風にしっかり見せなきゃいけない時なのかなとも思うし、そう、ね、
そう。俺はそれが解決法かなと思った今。
そうだけどやっぱりちょっと怖い自分もいるわけですよ。なんかね。
いや実力を示すしかないんじゃないかな。やっぱりさ、
うん、
俺サラリーマンもやってたから、
うんうんうんうん、
その時もそうだったんだけど。うん、学歴で舐めてくるやつがいいんだよね。
はいはいはいはい。前聞いた、そういえばね。
学歴で舐めてくるやつには学歴で勝負するか実力で勝負するかどっちかしかないんだよね。うん、で、俺には学歴はないから、うん、実力を示すしかないっていう、ね。
なるほど。うん。
やっぱね、そこね、価値観が違うからさ。
そう。
で、共通する価値観は成果なんだよね。
うん。そうだよね。
成果の部分を出して黙らせるっていう。うん、
黙らせる。そうそうそう。
俺こんだけやってるけど何かっていう。
まあね。だから出来上がったものにさ、反対する人とかさ、意見する人とかはいるけどさ、
うん、
今見えないものを作ろうとしてる時に、まあ何人かのママには聞いてみたのよ。その住んでる地域のね。
うん、
そしたら、質問されても想像もつかないって言われたの。
ああ、まだ。
その、例えば公園作りたいとか、子供連れて行けるスペースとか、そのカフェがあったらいいなとか、なんかどんな意見でもいいんだけど、なんか日々思ってることあったら教えてほしいっていう感じのさらって聞いたら、え、なんかそんなこと聞かれても思ってるはずなんだけど、
うん、
全然それを言葉には出せないと。
それはさ、多分さ、
うん、
まあ、どこのことを言ってるのか大体そうなんですけどさ、それは多分さ、その、理性の現実の部分にあると思うんだけど、
うんうんうん、
まずここら辺の大問題っていうか大前提として車社会なわけじゃん、うんうん、
はいはいはい。
で、極端な話、
うん、
10分で行ける場所と、20分で行ける場所に大差ないわけよ。車を出すっていう労力が同じだから、運転中の労力はそんな変わんないからさ。
うんうんうん、
ってなった時に、例えば20分走らせたら、
うんうん、
イオン行けるし、みたいな。うん、
確かにね。
ゲーセン行けるし、みたいな感じになっちゃえば。
そうだよね。
そこが多分問題の一つかもしれないよね、うん。
そうね。
ここら辺は車社会っていうのがあってね。
そうそうそう。
で、結局、その、街中にドンと公園があったとて、
うんうんうん、
そこに行くのに車が必要だからさ。
う
ん、
そう。
車出すぐらいだったらイオン行くわ、みたいなさ、うん。だから、ってなった場合、
うん、
そしたら、その、イオンと勝負しても勝てるわけないじゃん。食い物屋あるし、
うん、
遊ぶ、ゲーセンあったり、
うんうんうん、
スーパーにも寄れるし、うん、ってね、ね、うん。そこで勝負するのが違うのかもしれない、ね。
うんうんうん。そうそうそう。そうよ。すごい、なんか、もう今、このネタでね、自分の中ではいつもぐるぐるするんだけど。
難しいね。
そう。
確かに。それは難しいよ。だって前例のない話だしさ。
果たしてじゃあ、その、そこに公園を作る必要があるのかとか思ってくるわけよ。
ああ、まあ、そこもでも、その、欲に対してさ、
うん、
そういう話になってくるよね。
そうそうそう。
公園が正しい選択肢なのかどうか。
うんうんうん、
要は、その、最終的なその、目標地点、欲とか理想の部分は、
うん、
公園を建てることじゃないでしょ、
うん、
きっと。
そこの、
中心地域の活性化が多分、最終目標になってると思うから、
うん。そうなんだよ。でもちょっと楽しくなってきた。
うん
あ、でもすごい勉強になるわ。
そのやっぱりその欲とか理想の部分を、
うん、
まずどうなのかっていうのを毎回毎回こまめに考えるっていうのは、すごく重要。
なるほど。
いいですね。
いいですね。
はい。まあちょっとあんまり具体的な解決とかは今は出せないけど。
あ、全然。もう考え方がわかるとね。
そうそうそう。
当てはめていける。
考え方の問題でね。
うん。
いいと思います。
はい。
はい。いいと思いますって俺が言ったら。
素敵なお話でしたね。それではエンディングです。
はい、じゃあエンディング。
はい。
エンディングですよ。 ようやくね、うちも前回もハーブがちょこちょこ出てきたっていうのを話したと思うんだけど、
うん、
うちもね、商品がようやくね、今年収穫の商品がちょこちょこと、はい、ハーブソルトとかもね、
うんうんうん、
出せるようになってきてんだけどさ、うん、このさ、新型コロナの影響で、
はい、
今試食ができないんですよ。
なるほどね。
これがなかなか大問題。
うん、
そのカテゴリーに分けられちゃうからさ、
うんうんうん、
例えばうちの商品だと、
うん、
ハーブソルトとか、
うんうん、
ハーブティーっていうカテゴリーに分けられて、
う
ん、私ハーブティー苦手なのって飲んでもいないのに言われちゃうわけですよ、
うん、そうね、そう
ね、まあ、ハーブソルトとかいろいろね、塩胡椒で十分だってなるわけですよ、
うんうんうん、
調味料っていうカテゴリーに分けられちゃうので、うん、これがね、だから試食できないっていうのがなかなか大問題で、で実は今県外向けの、
うん、
ちょっと、容器も大きくするのか、
うんうんうん、
もうちょっと容量を大きくして、うん、県外向けのパッケージを今考えてたの。
はいはいはい。
で、試食ができる前提で作ってたんだよ。
なるほどね。
要は中身が見えない箱にしようと思ってたの。遮光の目的で。
はいはいはい。
光がやっぱりどうしても入ると悪くなりやすいからね。うん、
なるほど。
と思ってたんだが、
うんうんうん、
ここでコロナのこの野郎、コロナ野郎のせいで。
そうだね。中が見えないと。
うん。だから試食が出せないってことはイコール中が見えない。
うんうんうんうん。
から、パッケージ、作る前でよかったとは思って
る。確かに。
パッケージ変えなきゃなって、ちょっとデザインを、うん。で、今デザイナーさんにも相談してるんだけどさ。
う
ん、
そっか。そういうのも出てくるのね、うん。
やっぱタバスコみたいにそのパッケージの写真というかを載せるとか。
中身ね、見えないとちょっと不安だもんな。
うん、やっぱ不安だよね。
うん、知ってるからもう買うけど、
うん、
初めてだったらなんか塩の大きさとか、
ね、
どうなんだろうとか、ハーブどれぐらい入ってんのかなとか。
そうそうそう、ましてうちの商品はさ、うん、その青々しさが売りでさ。
うんうんうんうん、そうだよね。
こんなに青々しいんですっていうのが見えないわけよ。
うん、
売りも薄れちゃうからさ。うん、いや。
なるほど。うん。
皆さんも、ちょっとパッケージを作るときはね、今後は試食ができないっていう。
当分無理だろうね。
当分1、2年はだって無理でしょ
う。うん。
まあ、その、なんかね、なんだろう、肉とかさ、
うんうんうん、
そういうのをちっちゃくブロックにして出すとかならできるんだけどさ、
つ
まようじとかでね、
うんうん
で。商品そのままパクッとはなかなか難しい。
うんうん、
ねえ。
いろいろ出てきますね。
いろいろ、なんか影響が出ますよ、本当に。まあでも作る前でよかったとかね。だから遅れてんだよね。本当はこの6月で出す予定だったんだけどさ。
そうなんだ。
試食ができないできないってなってさ、その取引先から。
そうか。
うん。なかなかね、難しいです。
ってなるとね。
刑事問題。
うん。大事かも。
そんな毎日でした。
はい。
はい。こんな感じでいいかな。
はい。
いいか。
いいですか？
はい。はい、俺喋る。
あ、言ってみて。はい、
この番組、シカヘデケロではメッセージを募集しています。現在のトークテーマは特にありません。過去の配信についてや、この話が聞きたい。これってどうなの？などなど、ケロナーの皆さんからの声もぜひお寄せください。メールアドレスは、shikahede@gmail.com です。shikahede@gmail.com です。Facebook ページとブログ、Twitter もありますので、カタカナでシカヘデケロで検索してみてください。今回は、
はい、
ポリンの悩み。悩みの解決方法。
そうだね。うんみんなもちょっと当てはめて考えてみてください。
うん、やっぱね、欲をまとめる、
うん、
整理整頓する。
うんうんうん、ここが大事だね。うん、
欲整理術。整理術じゃないか。
うん、
でした、
はい。はい。
ということで、今回はゲストなしですね。次回は、ともちゃん。
はい。
と、二人での配信になると思います。
うんうん、はい。
はい。じゃ今回のメインパーソナリティは、えいちゃんと、
みぽりんと、
と、
あ、いなかった。ピポリン。
で、お送りしました。また次回お会いしましょう。ヘンバナス。
さよなら。
青森県から配信中。脳動植を中心に。 たまにゲソと雑談しているよ。ノートショクを中心にしてるよ。
たまにゲソと雑談しているよ。シカヘデケロを聞いてケロ。